熱血
賃貸塾
超エイヤ。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超エイヤ。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は上釜由紀子、そして熱血賃貸塾超エイヤン塾長は住まいに関するスペシャリスト株式会社超エイ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今週も先週に引き続き竹中美沙さんに代わってピンチヒッターとして私、はい、上釜由紀子がアシスタントを務めさせていただきます。
はい、
はい、塾長よろしくお願いします。まあ、先週はいろいろね長英さんについてということで教えていただきましたけれどもね、
はい、
多岐にわたっていろいろな住まいに関するスペシャリストとしてお仕事なさってるということでしたけれども、まあ、塾長は社会人になってからも何年ぐらい
社会人になってからもうさ50年以上経って
ない50年以上前の、じゃあ記憶ちょっと掘り起こしていきましょうか。
掘り起こして、まあまあ僕は、まあ、家農家やからね。
あ、
だからもう小さい小学校3年4年ぐらいから稲刈りして行ってた
な。あ、そうですか。お家のお手伝いで、うん、もう稲刈りずっとなさって
してた。もう中学、うん、高校なんかもう田植えとかもうそんなばっかりしてた。
うん、農家さんにとってこの4月っていうのはどういう時期になるんですか？
まあ、ぼちぼち田んぼをこう今まで冬の間にずっとね、はい、耕しといて、
はい、
で伊手を入れて、まあまあ、田植えの準備をするんですけど、ね、はい、5月になると苗、
うん、
苗の準備をするんです、
はい、
連休あたりに、
はい、
だから5月の終わりから6月にかけて田植え始まるんです。
うん、
それをずっと繰り返すだけやね。ね、我々の家はそういう米農家やったから、
はい、
米ばっかりやったんやけども、まあ、そういう野菜とかね、青物を作ってるところは年がら年中忙しいよ。
はい、そうです
よ
ね。
ぼちぼち、そうやね、きゅうりとかなすびの苗を植えていくっていう、苗こ
う
できて、
はい、
ほんであったかくなってきたら、まあ、7月8月頃になったらぼちぼちそういうナスビとかキュウリとかトマトとか取り出す、
うん、はい、
最近はまあ年がら年中関係なしにできるけどね。
うん、
ハウス栽培したりとかいろんな、
ね、
いろんなやったしね、
品種改良もありますし。
だから僕の本業は農業なんです。
うん、今はもうもちろんされてない
です。できない。
ね、
田んぼはねうち6兆ぐらいあるんです。
6兆っていう単位が分からない。
6兆でね、大体一旦で300坪やからね、はい、それが10枚寄ると1兆なんですよ。
はいはいはい、
それの6倍。
え、もう全然計算できないんですけれどめちゃくちゃ広いってことですよね。
どこにあるわから
ない。そうなんですね。じゃあもう、今は、土作りの時期でそろそろ苗も、
そうやね、
植えていこうかなっていう、
ね、これから春に向かってね暖かくなってくるんで、
うん、
まあ、そういう仕事をずっとやってきてんけど、
うん、
なぜか知らんね、
今
都会の波に押されて賃貸マンション専門の僕は二十歳の時に大学、僕行く大学をね、
はい、
行けって学校の先生言うてたんやけども、はい、その東京農大へ行かへんかっていう話あったんですけどね、東京農大の応援団って大体大根持ってこうやるわけですよ。
応援団は大根持ってやる、
あれ見るのが嫌やから僕はもう大学は行かないと、
うん、
で、まあ、家の仕事をしながら、うちらの場合はこういう屋根屋さん多かった、ね、屋根の瓦とかね、
あ、瓦とかね、
そういうような仕事を、はい、まあ、うちの親戚も職人さんいたから、そこの仕事を行きながら田んぼやりながら、
はい、
でそれではね、やっぱり何のために学校卒業したか分からないんで、うん、僕は二十歳の時に学校の先生にね、
うん、
大学行く代わりにとりあえず5年間、
はい、
どっか就職しようと。で、まあ、その当時はですね、松下電器がやっぱり経営の神様と言われた松下幸之助が起こした会社やから、
はい、
そういう会社を見たくて、
はい、
5年間とりあえず行こうということで先生に相談してですね、二十、うん、歳の時に宇治にコンデンサー事業もあったんで、うん、そこへ入ったんです。
そうなんですね、はい、まずじゃあちょっとそこで就職されて、うん、
それとね、
社会の仕組みとか
勉強して、うん、それとね、土曜日日曜休みやから、
はい、
これがええと、
うん、
土曜日は田んぼの仕事ができる、
あ、そっか
田植えもできると、 朝早起きて、はい、まあ、耕したりとかそんなのもやってましたよ、で稲刈りも帰ってからやったりとかしましたけど、ね、はい、だけど土日休みが非常に便利だ、田植えの準備もしんないし、はい、僕長男やから、まあ、そのためにちょうど土日休みの松下がちょうどよかった、
うん、
若いし元気やったから、
これだったらちょっとじゃあ四六時中というか休みなしですね。
別に休んでてもしゃあないしね、お金もないし休んでてもしゃあないし
えでもお金は結構その初任給だったりとか、
僕は給料は全部親に渡したから
。そうなんですか。
昔からね、バイト行っても親に全部渡した。給料渡すから小遣いないでしょ、
はい、
土日そういうバイト行ったりとかして小遣い稼ぎ、はい、だからうちの社員の人にもね、給料は全部親に渡すか、
はい、
ね、結婚してたらもう嫁さんに全部給料渡せと。でうちの会社もいろんなインセンティブを作ったんですよ。
インセンティブ、
給料以外に、はい、頑張ったらなんか報奨金とかいっぱい、そういうのを作ってやってね。で昔から僕は両親に長男やから、うん、長男は家を守っていかんなんから給料は全部渡すもんやと教えられてるから全部給料渡した、
うん、
昔からそういう性格で、で賞与だけはもらってた小遣いで。
そうなんですね、うん、なんかそろそろあのこう、ね、新入社員の方とかこう初月給初任給 の、ね、あのタイミングになってくるので、うん、なんかこう親御さんに何をプレゼントしましたかとか塾長の思い出伺おうかなと思ったんですけど、
う
ん、ちょっと全然違う。
そんなもう給料は、ね、全部、ね、家に渡せる。こう人間ってね、はい、窮地に追い込まれると、ね、考えんね、
うんうん、
どうしたらこの窮地を脱することができるかと、ね、それが一番大事。それはね、なんとかこう考えるでしょ。
ないならないなりにどうやって生み出せるか、
そうそう、考えるっていうね、はい、癖をつける。
うーん、
何か困った時に、うん、もう諦めの仕事でなんとかこれを乗り越えたいと思って、人間は考える、
うん、
その考える癖が大事だ。なぜかいうとね、うん、なんぼ知識がたくさんものを知ってても人間としては考えるっていう独特の部分があるんで、考えて新しいものを生み出していくっていうね、
はい、
この癖をつけながら、意外とね考えてるとねアイデア浮かぶ。こう知識とか知恵とかねアイデアというのはね、考えたら出てくる、
はい、
これはね泉のように出て
く
る。考えへんやつは出てきへん。
常に
そうそう、は
い、常に何かね考える癖を、
そういうふうに自分を癖つける、うん、これが大事やよ。だからね窮地に自分を追い込むとね僕は窮地に入るとね経験したくはないけど多少嬉しいね。
多少嬉しい。
よし、これは俺は解決すると、これを乗り越えていくと、ほなね結構、
はい、
結構ね道が開ける。
それはあの松下にお勤めの時に学んだことですか、それとももう塾長がもともとそういう、
もともと大体なんかそういう性格なんや
な。ね、考えるのやめちゃダメだよと、
うんうん、もうとりあえずね難題があったらね、うん、喜んでねそれを食ってでも生きていく人間やらなあかんと
追い込まれれば追い込まれるほど嬉しくなる塾長、うん、
それはね自分で自分を鍛える
の。
ほらね困った時に自分を頼りになる人間になる、
自分に自信がつきますよね。
ほらね困った時にお父ちゃん助けて、お母ちゃん助けて、誰か助けてっていうね自分で解決すると、
うん、
それはね普段から自分を鍛えることと僕は思っている
。今日もなんかいろいろと塾長に教えていただきそうです、うん、まあまたね長英さんの取り組みについてもね今回もいろいろとご紹介いただきたいと思います、
はい、
さあ番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしております。長田塾長にズバリ解決していただきます。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントいたします。それではこの後番組最後までお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の長英の提供でお送りします。月決
賃貸塾
長英や長英通信。このコーナーではさまざまなお話を塾長にお伺いしています。今回は自由に部屋を引っ越しできる賃貸、 そんな夢のようなスタイルが長栄さんにはあります。長栄所有物件を初期費用なしで自由に引っ越しすることができるカリタスについて伺いたいと思います。え、塾長、何ですかこれ、初期費用なしで自由に引っ越しできる
賃貸マンションってね、はい、各エリアで、まあ、その不動産屋さん管理業者が管理してるでしょ、
はい、
でみんなそれぞれがマンションはそれぞれ家主さんがやりますよ、
はい、
で条件も何もかも違うでしょ、
うん、違いますね。
だから次に引っ越すときは新たに敷金とか礼金払って、
はい、
手数料払って入るでしょ、
はい、
でその時に契約するときに結構 入居申し込み書書くんですよ、
うん、
で保証人が誰やとかね、
はい、
保証会社入れとか、
はい、
いっぱいあるんですね。で契約するときに大体は記名実印です
よ、はい、
印鑑証明添付制とかね、
うん、
住民は添付制とかいろんなケースがあるんですが、
うん、
非常に複雑なんですよね。
確かにそうですね。
でまあ、我々管理する物件皆さん入っていただいて皆さん言い方で家賃もきちっと払って、
はい、
ずっと住んでいただいてますよ。そういう方がねうちの管理物件、
はい、
もしくはうちの自社物件の中で、
うん、
もしそこへ転居したい人は、うん、もうその持ってる契約書をそのまま転居してくださいと、もう問題ないねから、
はいはい、
ただしお家賃の条件と ね、
はい、
ね所在地は変わります、
まあ、もちろんね。
でもそういう方になればね、はい、もっとなんか入居されてる方がスムーズに転居しやすくなるかな。
いやそれはそうですよね。めちゃくちゃ楽ですよね。
で、まあ、例えば収入でよって皆さん借りる場所変わりません、
はい、
だから、まあ、ちょっと調子悪いなと思ったらちょっと安いところ移動したいとかね、
うん、
もうちょっと買い中やしもうちょっと広いところ移動したいとかね、うんうん、そんなんをもう少し簡単に、まあ、移動できるようにしてあげるシステムを、まあないかと僕言うたら、うん、社員の人がカリタスにしましょうって勝手で言うたから、
あ、カリタス
それでいけ
え、このネーミングは社員さんが考えられたんですか。
そうです、
カリタス、はいはい、そのいつ頃からそういうのがいいんじゃない
かと、まあ、これ言い出したはね、うん、私とこは近畿エリアから、愛知県をかなりやりだしてね、
はい、
で先どうすんねやと、
先、
うん、先ね、この先会社の方向としては、うん、それやったらもっと全国、名古屋できたから、まあ、全国15拠点、
うん、
あの大都市周辺で管理センターを作ったらどうやと、
はい、
そんなその時に東京の人が京都へ転居するっていうことになったらまた新しい契約書をするのかと、うん、そんな邪魔くさいことやめろ、向こうでいい人はないから、
はい、
もうそのままで行けという話がね、はい、前へ進んだ。
は
あ、それをねある金融機関の人と喋ったら、
はい、
いいですな、楽ですわ、言わはるしね。
そうですよね、転勤が多い方なんか
楽な、
う
ん、極端に言うと例えばね北海道でうちが管理会社があると、はい、管理センターあると、
はい、
沖縄に管理センターがあったら、まあ、京都の人は夏は暑いから北海道へ1ヶ月行こうとかね、向こうにワンルームマンション空いてたら、はい、ホテル借りると高いし、
はい、
部屋やったらその高ないです、
そうですね、
1ヶ月ね数万円で行ける、
はい、
寒い冬は沖縄空いてますから、空いて、まあ、たまたま1個空いてましたということで、そこ1ヶ月間行こうかとかね、はい、そういうなんか移動は安易にできると。でホテルはやっぱり高いですよ、
うん、
住居やったら、まあ、家具だけちょっとつけてあげたら、
はい、
まあ、まあ一番いないぐらいで比較的置けるんで、はい、そういうふうにしてあげたらもっと賃貸マンションっていいのんちゃうかなっていうね、
うん、
だからいろんな活用の仕方はあるけど、まあ、雨露しのぐ部屋をもっと楽に移動できたらいいかなと思ってできひん、そんな
すごい自由ですね。
まあ、そうなるとね、
うん、
各地にいりません、
はい、
それやったら日本全国15箇所ぐらい作ったらどうやと、その話でこんなん出てきたんですよ。
今長栄さんのこう所有物件っていうか、その、まあ、住まわれてる方が移動できる物件ってどのぐらい数があるんですか。
今うちは自社物件は5000室ぐらいあるんでね、
5000、はい、
で管理させていただいたのが2万1000ぐらいあるんで、2万1000個は、まあ、こう矢野さんと相談しながら、
はい、
うちが借り上げてサブリースで貸したいだけのことやから、
はい、
だからそういうのはまあできる可能性が出てくると。で今関東の、ね、千葉県からね、
はい、
とりあえず熊本まであるんですよ。そしたらもっと広げなあかんなっていう話で、
うんうん、
で北九州も、まあ、今度3棟ぐらい見に行きますし、
はい、
だから鹿児島も13棟ぐらい15棟ぐらいあるのかな、それを見に行こうと、はい、まあ、徐々にそうやって広げていってるんで、うん、 はい、で広げれば広げるほど営業されている方が転勤とか移動とかしやすくなるのちゃうかなと、はい、まあ、そういう意味でやってるだけでね。うちはその所有物件を持つのはうちの会社は違うんで、うちは入居してある人がもっと便利になるようにするために管理会社としてそういうことをやろうということを今やってる最中です。
なるほどね、はい、先ほどの話にもありました、もちろん住まいとして自分がね、うん、今度定住する場所としてのあの、まあ、転勤が多い方とかにとってはすごく便利な制度だと思いますし、うん、はいはい、先ほどおっしゃってた季節によってね、
季節によって移動も
できる、住まい分けるっていうのすごい素敵。
ただね、賃貸のこの業界っていうのはね、うん、皆さん方やっぱり持ち家志向強いですよ。
はい、
持ち家してる人と賃貸入ってる人はどっちか社会的に持ってる人の方がなんか優遇されてるような感じや、はい、まあそれはそうかもしれんと。だけどよくよく考えてくださいと、うん、ね、あなたは家を持ってますと、
はい、
だけどなんで固定資産税払うんですかと、
はい、
ね、うん、あと維持費に金はかかると、うん、それとね、もしそれを売った場合は譲渡税がかかると、
うん、
買った場合は習得税がいると、
うん、
あなたのもんではないでしょうと。それはね、はい、全て国の財産なんです、うん、だからよう考えたら持ってるようやけど国から借りてるようなもんやっていう、
はあ、
それやったら賃貸マンション入ったらね、はい、家賃払うとそこに固定資産税から何たるか全部入ってると、修理も大家さんがやってくれると、はい、そっちの方がよう考えたらいいのちゃうかなと僕は考えてるだけでね、
はいはい、
だからこの頃はそういう所有するっていうことから、
はい、
借りて使うっていう風にだんだん思考的に変わってるでしょ、
はい、
だから賃貸業というのはそういった人が、ね、うん、楽しく住めてもっと簡単に、ね、転居しやすいようなそういうシステムを作っていくのが管理会社としての使命やと思ってるんです、
うん、
だからそういうことをもっとやっていきたいと、それでこのカリタスというのが、まあ、一例として出てきたんです、
は
あ、まあ、他にもいろいろあるんですよ、
うんうん、
だからうちはイベントやったりとかいっぱいありますよ、
はいはい、
もうやらへんのはお金だいぶ残んねんけどね年間もうね億単位で金かかるからね、これもう管理会社としてはどうかなと思ってるんです、だけどまあそれよりも何よりもね、
はい、
まあ、ご入居されてる人が高い家賃を毎月お支払いになってるんで、
うん、
まあその人らがやっぱり楽しいね人生を僕は歩んでもらいたいという思いが非常に強いんで、
うん、
なんかもうお金とは別にね、
はい、
そういうなんか楽しく住んでもらうっていうのが僕としては非常に嬉しい。そのためにも日本全国にはなかなあいう、まあ、できるかどうかわからへんけどね、
うんうん、
言うてるだけでできへんかもしれんけども、まあいい方向なんかいいじゃないのと僕は思うけど、
じゃエリアもどんどんもう拡大していく予定ということですよね。
まあまあできるかどうかわかりません、ね、だけどまあまあ縁があったら、
うん、
縁があったらできるかな、
はい、
皆さんが長井さんのマンションで、まあ、できるしええなと思っていただいたら入居率も上がるし、
はいはい、
まあ、管理物件も多少増えたりするでしょ、
はい、
まあ、そういうことがね管理会社としてやってるものとしてはできればいいなと、僕は生きてるうちにわからへんけど、
いやいやいや、
まあ、いつできるかわからへんけど、まあまあそれに向かって、
うん、
スタッフ皆さん頑張っていただいて、
なんかお話聞いてたこう住まいの選択なんかが広がることによってなんかその人生というか生き方の選択も増えていくんだろうなっていうか、
そう、ね、ま
あ、その逆もあったりなんでしょうけれども、うん、なんかもう一つじゃないんだな正解ってっていうさあ、今日お伝えしました長栄通信なんですけれども、今週は長栄所有物件を初期費用なしで自由に引っ越しすることができる長栄の賃貸革命カリタスについていろいろお聞きしました。でこのカリタスはすでに株式会社長栄の所有物件にご入居いただいているお客様限定のサービスとなりますので、こちらねご注意ください。ですからまあこの機会にぜひ長栄さんの物件に住んで回れるのがねいいのかなと思います。
試しに、
はい、詳しくはお近くの長栄営業センターやベルビーまでお気軽にお問い合わせください。さあそれではここで1曲お送りします。
はい、今日はですね徳永英明さんのレイニーブルーお願いします。
賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆様からお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに熱血賃貸塾長栄庵塾長住まいに関するスペシャリスト長栄の長田さんにズバリ解決いただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントいたします。メッセージどんどんお寄せください。 そしてこのコーナーの最後には長田塾長に今週のツボを発表していただきます。よろしくお願いします。
はい、
さて今週もリスナーの皆さんからたくさんの疑問質問をいただいてますので早速ご紹介していきます。京都府にお住まいの山陰のおっさんさんからいただきました。賃貸のあれこれ楽しく聞いています。だいぶ前になりますが賃貸を退去するのに敷金は返ってくると思っていましたが返ってこずで逆に修繕費を取られ腑に落ちませんでした。今はどうですか聞きたいです。よろしくお願いします。
そうやね、最近はね礼金敷金なしとか物件増えてますね。でただしですね、まあまあ、あの賃貸マンションってね最初の契約するときは重要なんです、
はい、
入るっていうことは出ることがあるという、ね、だから契約するときに出るときの条件も決めるんです、
はい、
だから安易にですね賃貸マンションの契約って結構ね決め実になんですよ。皆さん方あの物を買うのに違って借りるだけからええわって思ってますけどね、はい、結構厳しい制約あるんですよ。だからその必ずですね、まあ、式例でも自然損もあるいで、まあ、普通にちょっとスリッパでつりてて減っていきますよ、まあ、
経年劣化
自然損も経年劣化の場合はですね、うん、お家賃に含まれると。
ほうほうほう。
ただしあの全館注意義務という項目があってね、はい、もう大事に使ってくださいよと、
うん、
故意に穴開けたりとか、うん、傷つけたりとか釘で打って穴開けたりするのはあなたのお金で直してくださいっていうね、うん、そういう項目がピチッとありますから、
はい、
それをよくよく読んで普段から気をつけてください、はい、それとねクロスも傷つくでしょ、うん、だけど壁一枚張り替えるだけではダメなんですよ、
うん、
あれクロスって品番によって品番があって、
はい、
同じっていうのはまあ、多少こう色が違うんですね、
はい、
だから片側だけだしもうそうなると全部張り替えのようになります
よ。そうですよね、はい、日に当ててたりすると色変わってた
り、ね、そういったこともですねよくよく借りるときに、う
ん、
あの特約事項として記入されてるかじゃないか、はい、そういうのをよくよく気にしながらね賃貸マンションを契約してください、
うん、
そうでないと出るときに燃えます、
うん、
敷金で足らない場合もあります、
はい、
追加で請求も来ます。そういうトラブルが多かったんで今は自然損耗経年劣化に関しては入居者には負担かけます。これはお家賃に含まれてます。
はい、ゼロゼロ物件とかね最近なんかよく見ますけれども、
だからとりあえず契約の時に十分契約内容を精査してですね、
はい、
特にね特約事項、
うん、
特別に列記した、はい、例えばクロス貼る方、貼り方にしても当時は1平米いくらとかね、
はい、
バラバラですから物によっては、だ
い
たい、まあ、あの普通でやったら1500円が2000円までですけど2500円になる可能性もあります、
はい、
だからそういったことを注意しながら借りると、あくまでの人のものや、
うん、そうですよね、
お家賃払ってるけど、うん、その辺だけを注意 していただいたら、
はい、
トラブルはなくなります、
はい、じゃあ塾長今週のツボよろしくお願いします。
はい、最初の契約時よくよく注意して契約をしてください。
はい、
それが一番燃えない元です。よろしくお願いします。
最初が肝心、
はい、最初が肝心、
はい、
お願いします。
ありがとうございました、はい、さあこのコーナーでは皆さんからのお部屋探し住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはウェルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントいたします。また KBS 京都ラジオホームページの中に熱血賃貸塾超ええやんの番組ホームページがあります。情報も盛りだくさんとなっています。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができますので、ぜひぜひそちらから皆さんからのお便りお待ちしています。以上賃貸のツボでした。お送りしてきました熱血賃貸塾超ええやん、早いもので番組もそろそろお別れの時間に近づいてきました。長英さんからのお知らせがあります。まずはEガレージから、塾長お願いします。
はい、Eガレージ奥野本部長、宣伝お願いします。
ガレージが埋まらずに困っているオーナー様に朗報です。 ガレージを貸したい方と借りたい方をつなげるポータルサイト e ガレージにぜひご登録ください。ガレージ募集看板1枚税別2万5000円をご購入いただくと、インターネット上で駐車場の募集が簡単にできます。月々の掲載費用はなんと無料です。ご興味ある方はぜひご連絡ください。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-863-935、 0120-863-935、 インターネット e ガレージで検索していただいても出てきます。ガレージを満車にするなら e ガレージにぜひご登録ください。
e ガレージのお知らせでした。さあ、そろそろお別れの時間となりました。熱血賃貸塾超英案、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社超英代表取締役の
長田治、
そして今週もピンチヒッター上釜由紀子でした。それではまた来週です。さよなら。
この番組はお部屋探し、マンション管理の超英の提供でお送りしました。